医療生協埼玉合併30周年記念特集。合併してから変わるのではなく、変わってから合併する。変化し続ける組織のスタート。大野博さん。プロフィール。1972年25歳で川口医療生協の川口診療所に就職し、30歳で事務長に。1975年、浦和保健生協、川口医療生協、幸い医療生協が合併して、埼玉中央医療生活協同組合が誕生し、1987年に専務理事に就任。1992年に医療生協埼玉の初代専務理事、副理事長を経て、2006年に退職。顔写真があります。広報委員。1992年に県内6つの医療生協、中が合併し、医療生協埼玉が誕生しました。中、6つの医療生協、入間医療生活協同組合、所沢医療生活協同組合、行田医療生活協同組合、熊谷医療生活協同組合、秩父保健生活協同組合、埼玉中央医療生活協同組合。中、終わり。30年が経過し、職員の 95.5% は合併後に入職しており、当時を知る職員はほとんど残っていません。今日は、合併前後に医療生協埼玉のセンター病院である埼玉協同病院で生まれ、現在埼玉協同病院で働く若手職員3人が、初代の専務理事を務めた大野博さんにお話を伺います。よろしくお願いします。読み手は2人です。
榎本千尋、事務。外来事務や看護学生担当などを事務職員として経験。現在は医局事務を務める。小林愛、保健師。糖尿病看護認定看護師、特定行為研修修了として生活指導などに従事している。天笠亮、医師。医療生協埼玉の医学生小学生を経て就職。埼玉協同病院で2年目の研修医として勤務。それぞれの方々の顔写真があります。
医療生協が目指す患者中心のチーム医療。すべての職員が対等に関わる。
天笠。なぜ就職先に診療所を選んだのですか？
大野。大学卒業後、知人のつてをたどって紹介されたのが川口診療所でした。そこでは事務の仕事をはじめ、医療現場の助手など様々な経験をさせてもらいました。往診に同行したこともあります。そのうちのあるお宅は、玄関を開けると一間だけの家で、畳は踏むとミシミシ言い、汚れて湿っぽい感じの布団にお年寄りが一人で寝ていました。他にも、身寄りはなく、生活保護を受けている往診先もありました。頭の中では理解していた、孤独、貧困、高齢者の一人暮らしなどの現実を目の当たりにしました。同時に、その場に行き、手を取り、話をする。そんな医療はなんて素晴らしいのだろうと感動しました。こうした川口診療所での経験が私の原点になっています。一方で、医師の指示がないと動けない医療という職場の中で、事務の仕事はさらに受け身だと感じていて、医療とは何なのかを考え続けました。たどり着いたのが、医療生協や民医連が掲げていた患者中心の医療です。患者さんを中心にすると、 医師も看護師も事務もみんな遠距離で同じ立場にいます。専門的な技能や技術を患者さんのために活かしたいという思いで、周りと協力し合うなら、受け身から脱却し、やりがいが見つかるのではないかと思いました。医療の専門化や細分化が著しい今、患者さんを中心にあらゆる職種が協力するチーム医療が要だと改めて思います。医療への市場原理と健康の自己責任論、医療構造の転換期に合併。
小林、どのような経緯で合併の話が出てきたのですか？当時の社会情勢なども影響しているのでしょうか？
大野、1990年前後は、医療にも地域の人たちにも非常に大きな転換点でした。というのも、医療に市場原理を導入する政策が打ち出されたからです。病院が多いために医療費がかかるという論理から、医療機関同士に競争させて減らそうとしました。病院の特性を明確にして、それに見合った体制を整えなくてはならず、どの道を選ぶのも自由ですが、立ち行かなくなる可能性もあります。当時病院数は全国で約1万ありましたが、今は8200ほどです。また、健康保険法が改悪され、それまで無料だった高齢者の医療費に本人負担が導入されました。命と健康を守るには、みんなで運動したり、意義ありと声を上げていかないと、私たち自身の存在意義が問われるような状況が生まれました。もう一つ、健康の自己責任という論調が強まりました。健康な暮らしを作ることは個人の責任で、病気になるのは自分の生活習慣が原因であるということです。しかし、川口診療所で経験した腎肺という病気は、鋳物に関わる労働者に多く、すぐには症状が出ず、年月が経ってから呼吸器症状が現れます。加齢のために息苦しいのだろうと済ませてはいけないのです。病気には労働環境や生活環境も関係してきます。自己責任ではなく、健康の自己主権の立場で一人で考えるのではなく、みんなで勉強したり、実践し合ったりしないといけない。また、医療生協埼玉より先に、1975年に3つの医療生協が合併し、埼玉の医療を担っていこうと、1978年に埼玉共同病院を作った経験がありました。県内の医療生協は日頃から交流があり、結束力が強かったのです。そのような中、医療構造の転換期を迎え、合併して一緒にやろうとなったのは自然な発想だったと思います。合併できる体質を作るための合併運動。列車から電車を目指す。
榎本、合併には反対などの厳しい意見もあったのではないでしょうか。どのように進めていったのですか？
大野、断固反対という声は聞きませんでしたが、不安や疑問の声はありました。例えば、組織を大きくして一人一人の声を大切にできるのか。それに当時は医療生協のほとんどは赤字経営だったので、合併で巨大な赤字生協ができるだけではないかという声です。ではどうしたかというと、合併運動を提起したのです。合併してから変わるのではなく、変わってから合併しようと、合併できる体質を作ることが大切だと考えました。また、大きくなっても組合員として身近にある組織にならなくてはいけないと、まずは埼玉中央医療生協の経験を生かして、全県に支部を作り、年間テーマを決めて健康づくりの運動をやっていこうとしました。赤字削減にも努め、 苦渋の選択でしたが、いくつかの院所は無償にして、地域ごとの拠点病院を強化して黒字化を目指しました。合併は単なる手続きではありません。合併は生まれ変わった組織のスタートなのです。ただ、合併後にこのままではダメだと思ったことはありました。巨大になった組織の運営は難しく、本部が決めた議題を支部で議論したり、広域を対象としたイベントを開いたりしましたが、うまく機能しません。当初は支部を作って組合員がいれば、医療機関はなくても医療生協の活動はできると思っていました。しかし、本来目指していた明るく健康な社会を作るという点で言うと、医療機関と組合員の連携が必要と考え、直接交流したり、意見交換したりする仕組みに変えていきました。この頃私がよく言ったのは、列車から電車になろうということです。機関車を先頭にして客車がつながる列車は、機関車だけにエンジンがあり、あとは引っ張られるだけです。そうではなく、電車のように一台ずつ切り離せて、それぞれが動くようにしなくてはいけない。つまり、一つ一つの病院、診療所、部署にエンジンがあり活動しつつ、全体としては同じ方向へ向かう状態を作ることが大切だということです。医療人に負けないパワーを作る。出資金と自主的な組合員活動を重視。
天笠、この30年で医療の質も変化してきたと思います。地域のニーズに応えるため、どのような活動をしてきましたか？
大野、すべてを自分たちだけで満たすことはできないので、地域の病院やクリニックと協力するネットワークが不可欠です。ただ、我々ができることはやり尽くそうという気持ちはありましたね。埼玉共同病院を医療生協埼玉と埼玉民医連のセンター病院にふさわしいものにして、医師や看護師を養成し、実践的なニーズに応えていく。さらに高齢期特有の医療・介護のニーズに応えて、拠点病院に老人保健施設を併設することに取り組みました。合併後、しばらくして介護保険制度が始まり、訪問看護ステーションや居宅介護事業所などを手掛けました。
天笠、地域での組合員活動と事業の関係について迷うことはありませんでしたか？
大野、それについては忘れられないエピソードがあります。川口診療所で働いていたとき、他病院から来ていた先生に、医師が仕事をして得たお金を職員のためではなく、組合員活動に使っているのではないか。組合員は一度出資金を出せば、ずっとメリットを得られる、と言われましてね。そこで医療生協では、建物や設備にかかる費用は、
組合員出資金を中心に賄い、
自己資本比率を高めました。同時に、保健活動などの自主的組合員活動の強化に取り組みました。こうして、より良い医療と健康な暮らしを作る組合員と職員の本当のパートナーシップを目指していきました。病院を24時間支える職員のパワーはすごいわけで、それに負けない組合員の力を作ろうとしました。
小林、大野さんがずっと医療生協に関わり続けてこられた理由は何でしょうか？
大野、チャレンジする機会を与えられたからだと思います。川口診療所の職員になったとき、ちょうど埼玉の医療を良くしたいという心ある医学生や看護学生を受け入れ、育てる病院が必要だと、埼玉共同病院の建設運動が始まりました。より広がりのある仕事ができると取り組んできました。経営の立て直し、コンピューターの導入、 組合員の支部作り、
老朽化した診療所の建て替え、診療所の新設、そして合併運動と次々にチャレンジすることが登場しました。私だけでなく、先輩職員、同僚、後輩職員と力を合わせて取り組みました。
平和だからこそ医療ができる。命を守る大前提としての平和へ。
天笠、私は医療と平和はつながっていると思うので、平和について話題にすることもありますが、敬遠する人たちもいます。医療者が平和を考える意義は何でしょう？
大野、埼玉共同病院の院長や全日本民医連の理事を務め、軍医の経験もあった飛田俊太郎先生が言われたのは、戦争のない平和な時代でないと、まともな医療はできない、ということ。私の就職時は、上の世代の人たちに戦争経験があって、そうした感覚はより強かったですね。健やかに暮らし、安心して子供を産み、年齢を重ねられるのは平和な状態です。これは命を守る医療人にとって大切にすべきことではないでしょうか。物事は固定的ではない。変化の方法は歴史とコミュニケーションによる合意形成のプロセスから。
小林、これからの人に向けてメッセージをいただけますか？
大野、合併時と今とでは社会背景が全く異なりますから、これからの医療生協や病院、診療所の活動をどうするか、皆さん自身で考えていただきたい。その際は、こうあるべき、こう決まっているに固執せず、現状をいかようにも変化させていいと思います。物事を固定的に見るのではなく、現状は変化していくものだと考えることが必要です。その際に大切なことは、歴史を学ぶことと、豊かなコミュニケーションによる合意形成のプロセスではないでしょうか。最後に、合併運動を進めていたときに、民医連の青年医師の会で、高石光雄先生が話された言葉を紹介します。医療生協はサラダドレッシングのようなもの。放っておくと水と油に分離してしまう。混ざり合うことによって素晴らしい味になる。組合員と職員も同じではないだろうか。これはこれからも変わらない医療生協にとって大切なことだと思います。広報委員、大野さんの話を聞いて、これからの自分にどう生かしていきたいですか？
小林、私は患者さんと医師との間で両者の言葉や情報を伝えるだけではなく、これまで学んだことや経験を生かしながら、専門職としての役割を発揮していきたいと思いました。榎本、私は事務職で、医師や医学生をはじめ、様々な職種に関わる機会が多くあります。新しくできるふれあい生協病院川口市では、医療生協に共感する人材を養成することで、役割が果たせる職員になっていきたいと思いました。天笠、医師にも専門性が求められるため、専門医の認定を受けようと思っています。患者さん中心の医療を進めるため、全体を見ることも大切にしたいです。多職種について知り、目指す医療の理念を共有する集団を作っていきたいです。
広報委員、今回3人の職員と同年齢であった頃の大野さんのご経験や、合併当時の時代背景と、合併に至る意思決定、合併後の経営の安定化と組合員活動の活性化に向け、大きな変化を作ってきたことを知りました。私たちは 新しい時代の変化を読み取り、それに対応する変化を意識的に作っていかなければならないと学びました。今日参加の若い職員とともに、未来を切り開く力をつけていきたいと思います。今日はありがとうございました。
写真が5枚あります。1から4枚目はモノクロ写真です。1枚目、開院当時の埼玉共同病院。2枚目、
1991年11月2日合併契約書の調印式。
説明、
7人の男性が正面を向き、笑顔で握手をしています。
3枚目、
すべての組合員に声をかけて集めた合併の賛否を問う書面議決書の集計。
4枚目、
地域に広げる健康づくり。
説明、
医療生協埼玉保健大学入学式の様子。
5枚目、大野さんと若手職員3人のカラー写真です。
写真終わり。